日本は赤いの骨太決定。これじゃあ自民は保守じゃない。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあれる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
このね、表現者クライテリオンの最新号、
はい、
これが、6月の14日、まあ、先週ですねに発売になりまして、
はい、
そのタイトルが、自民党は保守政党なのか、はてなマークと、戦後政治を彫刻するためにと、まあ、いうタイトルなんですけど、まあ、このタイトルの意味はもうこのまま通りですから、自分ほんまに保守って言ってるけど、ほんまに保守なん自分っていうことですよね、
はい、
ちょっとちゃうんちゃうの、
うん、
っていう気持ちが半分、いや自分保守や言ってんねんが、保守として頑張ってくれよと、それで保守政党なんかあなたという、うんうん、期待も半分というか、まあ半分か、なんていうか期待が一部入ってて、おかしいんちゃうかっていう疑惑の念が結構あると、まあいうようなタイトルですよね。
はい。
で、まあこれが出たのが6月14日で、でもここに伊吹文明さんとか、それが西田昌司さんとかが、いや自民党はやっぱり保守ちゃうでって自民党の人が言ってあるんですけど、
ね、内側から、
そう、まあでもむしろ僕の方が、いや保守として頑張ってくださいよって僕がちょっと言うみたいな感じだったぐらいなんですけどね。
はい。
でも、6月14日の発売日に、まあ、自民党めっちゃ保守ちゃうやん、自分やっぱと。
うんうん。
全然自分保守ちゃうやんっていうことが明らかになる公文書の中身が発覚、発表をされたんですけど。
はい。
それがね、骨太の方針。
うん。またこの、ね、時期が来たかって感じ、
うん。そうね、毎年僕喋ってますやん。
はい。
ね、今年の骨太の方針が発表に、まあ、なったんですけど、まあ、これから、中身が公表されただけで、正式手続きはもうちょっとかかるんでしょうけど、まあ、原案が発表されましたと。で、それでね、今年はね、特に大事だったんですよ。
うん。
なぜかというと、まあ、いわゆる財政規律、お金使わへんで、という規律が、ルールがあるんですけど、その有効期限がもう来年切れるんですね。来年切れて、だから来年以降どうすんやという話を決める骨太だったんですよ。
大事ですね。
めちゃ大事なんです。まあだから来年がまあいわゆる節目なんですよ。まあ PB は来年までに黒字化するとか言ってるし、まあ毎年333億円しか使わへんでと。いうのは、まあ、今年度までで有効期限が切れるっていうのがあって、まあ、来年どうするかが、ま、節目なわけですよ、
はい。
それがどうなんのかなと思って、まあ、期待はま、してなかったけど、どうせ保守ちゃうし、どうせ規律やるようにやろうなと思って、で、どうせ国救う気ないんやろうな、こいつらって思って待ってみてたんですけど、もう案の定。
もう全然でしたか。
全然。まあ、こいつらこんなもんやろなと。もう日本滅ぼす気や。もうほとんど僕からしたら、何が保守政党や、日本滅ぼそうとしとるやないか、お前と。いうぐらいの、まあ内容が、まあ継続されてて、
はい、
るわけですよ。まあ岸田総理やから、まあそうなるやろなと思ってたんですけど、それ以上にですね、えぐいことまた書いとるわけですわ。
ええー、何ですか？
もう、まだ言うか、お前みたいな。
んー。
お前まだ言うかって、もう今度は2025黒字達成って書いたからね。2030年黒字化目標
また。
で、それ多分ね、黒字化じゃなくてね、
うん、
多分ね、黒字 1% 目標とかしますよ。
うわぁ、もう。
25年に黒字化したから、
うん、
次はもっと頑張りましょう。2030年に黒字化 1%、2% とか。どうせ言うんやろなと。言う余地を残すような文章になってるんですよ。
じゃあもうますますお金使わないよってなっていくってことですよね。
そう。もう、地獄ですな。これでは保守すべきものが全く保守できない。
崩れていきますね。
うん、だからもう、保守政党の正反対です。破壊政党です。もうゴジラマイナス 1.0 みたいなもんですよ、これ。
新シリーズ始まる。
もう、ゴジラですよ、これ。もう破壊しとるやんけと。うん、というようなね、ちょっと残念なお話を今日ちょっと詳しく説明したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、今の自民党のヤバさが見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。 この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは日本破壊の骨太決定、これじゃあ自民は保守じゃない、
うん、もうまさにその通りです。まあ具体的な内容を見ていきましょう。文章ね、はい、うん、まずね、これ36ページにこう書いてあるんですよ、2025年度の国地方を合わせたプライマリーバランス PB 黒字化を目指す。
うん、もう目指す。うん、まあ、
書
いてます
ね。はい。で、これね、まずこれまでの骨太方針には、この文章なかったんですよ。
うんうんうん、うん。
なくて、何ソニーに書いてあるやつを踏襲するって書き方で、
はい。
PB って書くのはちょっと遠慮してはったんですけど、
直接的ではなかった。
なかったんですけど、もう今や、PB 行くぞ、ぐらーみたいなことになってるのが、まあ一つ。
はい。
それからもう一つがね、これはね、まだね、ちょっとこう、隠れてはるんですよ。こう不倫してはるみたいな、こうこそーっと
し忍んでる、
忍んではるのはね、予算編成においては集中的に改革を講ずる2025年度から2027年度までの3年間について、上記の基本的考え方のもと、これまでの歳出改革努力を継続する。
うん、
何ていうか分かんないですよね。
分かんないですね。
継続するっていうところに脚注139って書いてあるんですよ。
書いてますね。
うん、でこの脚注139っていうのは7フォントとか6フォントぐらいでちっちゃく書いてあるんですよね。ここには、骨太2021の内容を参考にするって書いてあるんですよ。
うんうんうんうん。
で、2021見るでしょ？
はい。
そしたら、2021見たら、ガーッ探したら、そこの該当する部分があって、そこの該当する部分には、骨太2018を参照するって書いてあるんですよ。
参照を参照してるんですか？
そうそうそう。ほんで2018グワー見るでしょ？
はい。
ね、参照グワー見るでしょ？
うん。
そしたらね、なんかこう、まあ、それらしいとこ書いてあるんですよ。で、そうやけど、なんか、それが何意味するかあんまよう分からへんのけど、ガー探してたらちっちゃい字でね、うん、またこれもちっちゃい字でね、集中改革期間の3年間で、まあ、3年間でね、3年間で一般歳出 1.6 兆円程度、社会保障関係費 1.5 兆円程度の増加。丸って書いてあるんですよ。ちょっと意味わかんないですよね。だから、今後3年間では一般歳出は 1.6 兆円増やしてもいいと。
はい。
で、社会保障は 1.5 兆円増やしてもいいって言ってるんですよ。何この 1.6 とか 1.5 とか。
うん。
引いたら何ですか？ 1.6 から 1.5 引いたら。
0.1？
そう、0.1。0.1 兆円。
0.1？
0.1 兆円ね。0.1 兆円は何かって言ったら、うん、1.6 兆円が一般歳出で、1.5 兆円が社会保障費でしょ、
うん、
で、一般歳出の中に社会保障費って含まれてるんですよ。
はいはい、はい。
ってことは、この 0.1 という数字は何を意味してるかっていうと、一般歳出のうち社会保障費を除いた分なんですよ。
うんうんうんうん。
ってことは、社会保障費以外の政府の支出ってことなんですよ。
はいはい。
ってことは、ここに公共事業とか防衛とか、うん、農水とかエネルギーとか経産とか、文科省とか学校とかそういうのが、科学研究費とか全部入ってるんですよ。
が、そんだけなんですか？
0.1 兆円。増やすのがもう 0.1 兆円しか増やしませんよと。だからもう、基本横ばい。
ね、ほとんど変わらないですよね。
うん、3年間で 0.1 兆円ってことは、1年間あたり333億円。だから、 333億円しか増やしませんよと、
うんうんうん、
ちなみにイーロン・マスクの今年の収入5兆円ぐらいあったらしいですな。
おお、分けてくれ。
5兆円やったかな、なんか何兆円かとか言って今年決まったらしいですな。
いやー、それはちょっときつすぎません、
うんうん、きつすぎます。で、それが書いてある2018を引用してる、2021を引用している、
はい、
100中139の内容をこれ言ってるってことは、
うん、
これから3年間、社会保障費以外は333億円しか増やしませんよと。社会保障費も増やしても 1.5 兆までですせと。と言ってるんですよ。
全然ね、使わないって言ってるってことです
よね。そうそうそう。もう何も増やしませんと。
うん、
まあ言ってるってことです。で、増やせないでしょ？増やせないにもかかわらず、異次元の少子化対策やろうとしたらさ、できるかって言ったらできないんですよ。333億円までなんですよ。
うんうん。
で、防衛費がさ、
はい。
1兆円増やすとか言ってはるけどさ、
うん、
それやろうと思ったら333億円までしか増やせないから、他削るってことなんですよ。
ね、だから、増やさないんですもんね。
そうそうそうそう、そう。だから、PB 黒字化目標だけだったらね、
はい、
例えば1兆円支出増やします。
うん、
だけど、1兆円の増税をしますやったら1兆円増やすことができるんですよ。
うんうんうん、
まあ、それダメですよ、増税したら、
うん。
これも最悪の話ですけれども、333規制の場合はね、1兆円支出増やしてしもたら、増税1兆円してもダメなんですよ。増える量が333億円以下にせなあかんから、
はい、
他を削るってなるんですよ。だから PB 規律よりもある意味333規制の方がきついんですよ。
それを決めてしまった、
決めてしまってるんですよ。で、ちなみにこれ安倍内閣下で決まったんですけどね、
うん、
安倍さんこれに気づいた死んだ年、
あ、そうだな、言ってましたよね、う
ん、
そうそうそう。
だからこれちょっとややこしいじゃないですか、うんうん、
はい、
何やろこれ分からへんなみたいなことになってたんですけど、
うんうんうん、
これ安倍さんも気づいてなくて、もうだからもうめちゃくちゃ分からなくしてるわけですよ。え、そんな愛人いたんみたいな。
いや、それその一国のね総理がまあ元総理が気づいてないっていうこと自体問題ですよ。いや、
そうなんですよ、そうなんですよ。
ね
え、え、でもこれ書いてあるやんかこれって
。騙してんのと一緒。
だから意味分からないんですよ。
うん、
それは発覚者が2年前ということなんですけどね。まあ、それが入ってるっていうことですわ。でね、これ安倍さんが死ぬ前に、その安倍さんのこの、なんていうか、遺言でね、残ってる文言が1個だけあって、とかっていう規律はあるけれども、だからといって、重要な政策の選択肢は狭めてはならないよって文言が入ってるんですよ。
うんうんうんうん
うん。まあまあ、うん、規律はあるけど、重要な選択肢はやらなあかんから、
はい。
ああ、だから重要なことをやるんやったら、規律無視していいねんなと読めるんですよ。
はい。なんかその言葉大事っておっしゃってましたよね。
そうそうそう。それ去年か一昨年かね、
うん。
こう言ってて、まあまだ入ってるんですよ。で、それが入って2年経ってるわけですよ。そしたら、キャツラ、その、フミッチ。
かわいくなった。
フミピョン。ね。フミピョンね。
はい。
選択肢狭めてないんかと。規律はあるけれど、規律を無視して、政策選択肢狭めてないかって言ったら、うん、超絶に狭めてるんですよ、
うん、
超絶に狭めてるんですよ。もう行きますよちょっとね、はい、これからフミピョンがやってたことね、
はい、
フミピョンね、フミッチーね、まずだから電気代補助金これ打ち切ってますよね。
そうだ、もうね、今月からかなり厳しくなって、う
ん、
また、
だからものすごい重要な政策じゃないですか、
うん、
電気代の補助金なんて、
はい、
だから
これから特に夏
打ち切ったんですよ。だから重要な政策選択肢を狭めやがったわけですよ、うん、
はい、
でその結果どうなったかって言ったら、安価な電力サービスというものが保守できなくなったんですよ。守れなくなったんですよ、
うんうん、
だからどこが保守主義やねんお前と、
うん、
保守政党ちゃうやないかと。
壊してますね。
壊してますよね。でその他エネルギー食料品の補助金を僕はずっとやれって言ってます。去年出した本かなで書いたけど、ずっと補助金出せと、輸入品の全くやってないということで、安定した物価推移が保守できてないわけですよ、
うん、ね、生活苦しい。
生活苦しいですよ。で、そんなことばっかりしてるから、デフレ脱却のためのお金使ってないでしょ、
うん、
規律の方大事で。デフレ脱却のための政策っていうのは超重要な政策選択肢ですよ。
はい、
でもそれを狭めてやってない。ということで、豊かな経済を保守してないんですよ。破壊してるんですよ。それでね、先週ニュースにもなってましたけど、お米の生産者いるじゃないですか、はい、農家の方々、
うん。
これがね、政府の試算でね、2040年には、今の3分の1になると。
え、
3分の2減りますよと。 今ね、平均年齢が、70歳なんですよ。
はい、
69. 何歳とかでね。はいはい、来年になったら70超えるんですよ。これもう、きっと。
その後継者問題であったりとかですね。
若い人入ってこない
ん
です よ。これ、日本で最も守らなあかんもの、と言ってもいいじゃないですか。その我々の生活の中では。
まあ、欠かせない。
それをもうぶっ潰しにかかってるわけですよ、政府は。補助してないから。
あ、
だから、米農家を守る、米作りを守るという超重要な政策選択肢を狭めて、なくして、財政規律守っとるんですよ。だから、日本の米作りを補助できないんですよ。で、さらに言うとね、これ僕ら、ここでも話しましたけど、国土強靭化。首都直下地震来たら1000兆円ボロボロになりますと。これもうやらなあかんこと分かってるわけで、これやりなさいと僕も学会で計算して言ってるわけですけど、でそれ10年以内でやりなさいってこと、10年以内でやれたら毎年これぐらいのお金かかりますまで計算してるわけですよ。
はい。
でそれから今政府お金使ってるわけですね、その政府の使ってる毎年毎年の予算で僕がやれって言ったことを何年かかるか計算したら、104年かかる、
もうそれでも怒ってますよね、地震。100。
いや、もう絶対怒ってますよ。絶対怒ってますよ、ね。そんな怒らないなんてこと絶対ないですよ。
で、ね、もう今もずーっと頻発的に大きな地震も起こってますし。
だから、首都、東京を保守しないんです、で、さらに言うと十分な少子化対策もできない。だから、もう日本人いい品よったら日本保守できへんやんけど、どうかだけ違って、日本人おらんぞと、で、防衛費増するなら、増税するっていうことになってるわけですよね。で、しかも増税するからデフレも加速して。だから、結局日本を防衛しない、保守しないっていうことですよ。で、しかもね、先ほども言いましたけど、2030年度までも頑張って財政規律やりますぜ、ということで、まあ、日本を保守する気が何にもないと。
何にもない。
だからもう僕らはこう言いたいですよね。何なん自分と。
うん。
いや、自分保守言うてたんちゃう？ちょっと何なん自分？ちゅうことで、サトシでない風さんにこれをお届けいただきましょう。藤井風でなんなん。
週刊クライテリオン、藤井サトシのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践。それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
藤井風さんでなんなん、お届けしました。
もうフミヤサトシについて風が生まれたっていうね、
はい、
あの藤井会の、藤井会のルーキー藤井会のルーキー、
藤井、ね、
もう蒼太くんもいるけれど、
そうですね、
で彼はね97年生まれの27歳で、3歳からピアノをやってて、小6の頃から YouTube にピアノを上げ出したんですよ、お父さんが。で高校は音楽学類という、まあ音楽学科に、まあ、進学をして、そこでも徹底的に音楽を、もうピアノ付け、音楽付けをずっとやっていくんですけど、ついに高校の時に弾き語りを YouTube に上げ出すんです、彼ずっと家で歌ってたんでしょうね、
はい、
でも、もうこれ僕らの想像ですけど、子供の頃からもう R&B 聞きまくってて、もう民謡とか演歌とか全く聞いてなかったんやと思いますわ。ニューミュージックとかも含め、あんまり聞いてなかったんやと思いますわ、まあまあそれも聞いてたんかもしれませんけど、もうとにかく R&B みたいなものをずーっと洋楽を聞きまくっとったんでしょうね、
はい、
で踊るポンポコリンっていうのがね、あるじゃないですか。
あの
ピーヒャラ、はい、ピーヒャラ、踊るポンポコリン、
マル
コ、この音頭を完全な R&B にして、
はい、
上げてるんですよ、アップしてるんですよ。めっちゃかっこいいんですよ。
あ、それ聞いたことないんですよ。
これ770万アクセス。 言ってて、これ高校生が挙げてるんですから。でこいつすごいっていうことにもう、まあなってたわけですよね。彼の特徴はね、だから子供の頃からの音楽教育も、音楽をずっと聴いてたっていうこともさることながら、うん、学問的にもちゃんと音楽を学んでいるので、学校で。だからね、その R&B とかのコード進行とかって難しいんですけど、それが完全に理解できてるんですよ。だから、ジャズとか R&B とかの曲にこうなってて、これは、日本の歌の音楽体系と全然違うんですよね。うん、だから、踊るポンポコリも全然違うものに化けることが、まあ、できて、このなんなんも、まあ、完全に違う、まあ、日本の伝統文化からなかなか出てくるようなものとは違ってるわけですよね。うん、だから、僕、これ、藤井風を聞いたときね、ああ、日本人もここまで来たな、と。本当に思いましたね。今でも若い子の、ミュージシャンをね、見るとすごいなってよく思いますけど、
はい、
藤井風は特にね、なんか、ある種エポックメイキングで、だから、あ、本当にここまで来たんやなと。だ日本人じゃなくなった。と、僕は思いましたね。その音楽が。だから日本のルーツを、まあ、彼の中にきっとね、聞いてるからあるかもしれないけど、完全に洋楽化する力があるんです。ここまでの力を持った日本人はこれまでいなかったと僕は思いますね。ただ、彼は子供の頃から岡山に住んでて岡山弁を喋りまくっとるんでしょうね、
うん。
友達もいっぱいおるんでしょう、きっと。わかんないけど。だから、音楽は完全に洋楽化したんだけど、言葉は完全に日本人なんですよ。
うんうん、
でそれがこの難難になってるわけですよ、
はい。なんか歌詞を見ないとすごい英語っぽく聞こえますよね。
そうそうそう。もう、こう、ダメ、ライブとかって歌ってるじゃないですか。
うんうん
これ何言うとんのかなと思って、声なめかえみたいな。
うん。
声なめダイブしてんのかみたいな。
なんかね、歌詞とその音楽、チグハグしてる感じが。
そうそう。で、これ、なんなんっていうの、これ関西弁なんですよ、僕らからしたら。
うん、
で、これ、岡山弁なんですよ。自分なんなんよ、もう。
うん、
う
ん。
どういうことやねん。で、ちょっとイライラしてるときに。
はい。
一体何なのっていう、どういうことなのっていうことなんですよね。
はい。
で、だからこれ、なんじゃったんって言ってるんですよね。
言ってますね。
なんじゃっちゃーんとかって言ってるんですよね。
うん。おしゃれに。
こう、だからこれ歌詞、今回初めて見ましたけど、こんなこと言っとったんや、こいつとか思って。
うん、うん。もう普通に日本語です。
そうそう。で、これはもう本当にね、僕らが今自民党に対して思ってるような気持ちを歌ってるんですよ。まあこれは、男が女なのか、女が男なのか、ちょっとどっちでもいけるんですけど、とにかく異性が、まあ、僕ら男やと女の、まあ女の人の方がいいかな。女の人が男に対して何なん自分と。で、そう、あん時の涙何やってんと。あん時こう言ったんやんけと。信頼してたのに何、うちのこと捨てんのみたいな。あ、なんなん自分。まさに、今自民党に対して国民が、
うん、
いや、保守言うてたやん自分。
はい。
あれ、なんなん自分やってること。なんなん、うちのこと何や思ってんのなんなん自分。っていう曲なんですよ、これ。
ぴったりですね。
ということでね、ふみおさん、ぜひね、聞いてください。風ちゃんの、なんなん。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、やっぱりまあ僕はね、政治はどの政党がやっても基本的に全く構わないと思ってます。ただ、はい、現実的に考えると、まあ経験とか考えると、自民党が適正な政党になって、うん、でかつ日本国民の重要なものを保守するような政党になってくれる方が、うん、他の政党がそうなるよりも多分ね、近道だと思うんですよ。
ノウハウとかも、
ノウハウとかがあるので、だからね、それができる限りにおいては、とっととそうしてもらいたいんです。
はい。
だから、保守政党になってちょうだい。と思ってるんですけど、
うん、
どうしてもできへんのやったらもうしょうがないじゃないですか。 そしたらもう日本保守党なのか参政党なのか分かんないですけど、そういう新しい新興的な政党がやっても、自民党が割れても割れてなんかくっついてもいいし、あれもそこ全部分かんねえったら、もうこの社員リベラルでも何でもええから、もうちょっともう映画にしてくれよお前と、
日本を良くしてくれるなら、
もうデフレ脱却って一番大事な対策だから、
大事、
その他のとこはめちゃめちゃ、でもデフレ脱却だけしてくれる政党が3年間だけ成立するんだったら、僕それでもいいと思いますよ。
だってデフレ脱却ってもう何年言ってるのって話ですもんね。
でその間にちゃんと自民党反省してちゃんと良くなってくれたりとかね、だからね、ほんとね、もうひどいんです。何なん自分と。
何なん
いう気持ちを出してるんですね。
はい。
ぜひ、自民党を支持してる人も、嫌いな人も、自民党の人も、それ以外の人も、不妙の人も、不妙でない人も、みんな読んでください。
はい。表現者クライテリオの最新号は、自民党は保守政党なのか、戦後政治を彫刻するために、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。